え、アンニョンカズアセよ。私はラジオワタラジ。こんばんは、カズアセです。今回もですね、スパスパさんにお越しいただいて、で、スパスパさんの持ち込み企画ですよ。今回、何の映画をやるんでしょうか？
はい、みかんじスパスパでございます。今回のお題ですけれども、コクソンでございます。
コクソン、怖かったっす ね。
なんかね、鳥頭のリクさんは、もう公開当初にご覧になって、面白かったと、まあ、前々からおっしゃってて、今ではもう韓国映画にどっぷりみたいです
み
ね。
たいですね。
はい。で、カナルのお二人もご覧になって、面白かったということなんですね。はい。
もうね、下手すりゃ今まで見てきた映画の中で一番怖かったかもしれないですね。
恐ろしかったですね、この映画ね。なんか見る前はこんな映画と思ってなかったっていうような印象ですね、見た後で。
そうですね。なんか怖い映画なんだろうなとは思ってたんですけど、ね、なんですかね。こう、ちょっとジャンル分けが難しいのかなって思うんですけど、
そうですね。非常にジャンル分けは難しいです
棚
ね。
に
はい。
並ぶと韓国映画の棚に並んじゃいますからね。
そうなりますよね、どうしてもね。
単なるでも、ジャンルだけで言ったらやっぱホラーなんですかね。
そうですね。最初、ね、こう、サスペンスの方なんかなと思ったら、途中でね、もう、オカルトホラーみたいな感じになってきますよね、これ
そう
ね。
ですよね。で、今回はスパスパさんが仕切っていただけるってこと
あ、
で。
そうですね。初めて こういうことをやるので、ちょっと不慣れな点が多々あって、お聞き苦しい点があると思いますけれども、どうか最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いしま
もう
す。
楽しようかなと、今回は。もう聞き
す
た
い
い
ま
こ
せん。
とが山ほどあるんで。
ああ、これも難しいですからね、内容が。はい。で、それではちょっと始めさせていただけたらと思います。2016年の韓国映画、156分の作品でございます。監督脚本がナホンジン、2008年にチェイサー、2010年に悲しき獣、そして今作のコ、コクソンで長編3作品目になるということですね。はい。で、韓国最大の映画賞、青龍映画賞にて、ナホンジン監督は監督賞を取ったと。で、国村隼は助演男優賞を受賞したと。はい。で、今回、日本での公開は、今年3月に公開されまして、7月に DVD がリリースされたと。で、同時期に公開された韓国映画で、今作と、同じキャストが、出てる、悪者ばっかり出てくるバイオレンス映画、アシュラと、秀でた美しさでございましゅうでおなじみの変態映画、お嬢さんと合わせて、韓国映画、この3本で、映画ファンにとっては韓国映画すげえということで、大変盛り上がってたということで、すごい話題にはなってましたよね、3月頃からね。で、キャストなんですけれども、主人公の、警察官役で、警察官ジョングですね、これを、発音がすごく難しいんですけど、クワク・ドーンさん、これ44歳ですね、ナホンジン監督の前作、悲しき獣にて、主人公に殺される教授役として出演されていると。で、同時期の公開として、アシュラですね。これはもう、このコクソンと同一人物とは思えないような、ごくごくな、検察官役で出演されていると。はい。で、その他には、母なる証明や、アジョ氏にも、出演されていると。
そうなんですか。
そうなんです
母な
よ。
る証
で、
明は見ましたわ。
僕、母なる証明はまだ見てないんですけど、お気づきにはならなかったですか？
なんかね、よく見る顔な印象はあったんですけど、でも、そうやって聞くと、母なる証明しか見てない。でも、なんか、すごくそこら辺にいそうな人ですよね、なんか。
そうですね。なんかこう、イケメンばっかりの韓国映画には珍しく、ぽっちゃり型の、親しみやすい感じ
そ
の
うですよね。
主人公ですよね。脇にはね、いておかしくないんですけど、主演ですもんね、この方が。 なんかダチョウ倶楽部の、上島さんに、な感じが似てるんかなっていう印象だったんですけど。
確かに。
はい。で、次に、祈祷師、イルグアン。これを、ファン・ジョンミン。
はい。はいは
い、この方も、同時期公開のアシュラにて、この、超悪徳市長役として、出演されてると。で、その他にですね、韓国の、歴代観客動員数、第2位の国際市場で会いましょう、
うん。
で、歴代3位のベテランっていう映画に、うん、出演するような大スターでございます。あ、
そうなんすか。へ
え。うん。2位、3位にね、
すごいですね。
出られてるという。
日本で言うと誰ですか？
どんな感じですかね。見た目の感じは、井原剛さんっぽいな。
あ、確かにね。
うん。そんな感じかな。
井口洋介にもちょっと似てるかな。
ああ、そんな感じですね。足して似たわったような感じかもしれないですね。うん。うん、で、ちなみになんですが、歴代、韓国での歴代、観客動員数の第1位。これは、豊臣秀吉の朝鮮出兵に対して、少人数で戦ったという、時代劇、バトルオーシャン、海上決戦。これ主演がチェミンシクらしいんですけども、これが歴代で1位だと。
へえ、それって日本ではあんまり知られてないですか？
まあちょっとね、政治的な色があるので、うん、日本の公開はそんなに大規模にはやらなかったんかもしれないですね。で、その1位の観客動員数っていうのが、うん、1700万人。
それで、韓国って何人ぐらい住んでるんですか？
韓国の総人口が5100万人なんで、
う
ん、韓国人の3人に1人は見てる計算になるらしいです。
す
げえ。うん。もう超大ヒットですよね。うん。まあ、リピーターもいるでしょうけど、まあ、かなりの人数が見たと。
へ
え。ちなみに4位はグエムルだそうです。
グエムル。
うん。意外ですよね。
そうですよね。
ああいうモンスタームービーが4位に。うん、大体、2位、3位が1400万ぐらいで、うん、4位のグエムルが1300万だったかな。
あ、でもあれなんですね、洋画とかじゃないんですね。全部国産映画。
そうですね。国産映画みたいですね。うん。はい。で、まあ、ファン・ジョンミの話に戻るんですが、あと、華麗なるリベンジっていうのは自分が見たことあるんですが、これもすごい面白い映画でもありましたね。
うん、
うん、すごい演技派というようなイメージですね。はい。で、次にですよ、謎の日本人役として、
うん、
国村純でございます。
純ちゃん。
純ちゃん。まさかの純ちゃんですよ。
これが怖かったわ。
怖かったっすね。まあ、国村純の説明はあまりいらないかもしれないんですけど、
うん、
まあ、シン・ゴジラでは統合幕僚長から、進撃の巨人では超大型巨人までこなす、おまけにジョジョまで出ていると、
うん、
映画好きの方なら、目にしたことがないという人はいない名バイプレイですね、
うん、
これジョジョはスタンド役ですかね
人間じゃないですね
人間スタンドでもいけそうな気がするんです
か、ね、確かにな
んかあれですよね、ジョウスケのおじさんですかね、スタープラチナで、
頬のこけ方があの、ね、スタープラチナっぽいですよね、
うん、ぽいっすね、うん、なんか特殊能力持ってそうですもんね、うんうん、で、まあ、この国村純なんですけれども、
うん、
世界の名だたる巨匠たちとも仕事をしていると、
うんうん、
はい、でまず1989年のブラックレイン、これでリドリー・スコットと仕事をしていると。
あ、そうそうそう、ね、うん、この前スパスパさんに言われて、
はい、
これは気づかないわっていう感じだったんですけど
そうなんですよ。で、1992年にはハードボイルド、うん、新男たちの番下でジョンウと仕事をしていると。
すごいですね、
うん、で2003年のキルビルには、タランティーノと仕事をしていると、うんうん、ここだけ見ると超国際派俳優
ですね。
そうですよね、うん、まあ、大体この3作、大体がヤクザか殺し屋なんですけど。
やっぱ顔のインパクトがね。
ね、ありますからね。まあ、この辺の戦闘力の高さでスタンド役にぴったりやなと思ったんですけど。うん、まあ、次にですね、白い女。 ムミョンですね、これを、チョン・ウヒさん、この人ね、美人の方でしたよね、母なる証明にこの方も出てるらしいです、サニー永遠の仲間たちっていうのが、まあ、代表作に なられるということですね、はい。で、大体がまあこの作品の、まあ、概要なんですけれども、もうあの7月に DVD がリリースされて、もう1ヶ月ぐらいになりますんで、ここからはもうネタバレ全開で、行かせていただいたらと思いますんで、まあね、ただご覧になってないという方は一回止めていただいて、
そうですね、絶対に見てから聞いてください。
そうですね、これは多分見てから
見てもわからないですけど現状
そうですね、非常に多分一回見ただけでは混乱すると思いますね、僕もツボ何回なんだ、4回見たのかな、はい、今回見てもちょっとまだわからない
ところ
も
あるんですけど、ね、まあ、こんな怖いの4回も見れましたね。
いえいえ。で、まあ、あの、ここからはですね、私の方でですね、勝手になんですが、物語を、まあ、シークエンスごとに区切りまして、それをちょっと元に起こしたものがありますので、まあ、それをちょっと読みながら、和橋さんと、このシーンがどうやった、こうやったということを、言っていけたらなと思いますので、はい、とんでもないです。始めさせていただきますね、
はい、
はい、まずオープニングなんですけれども、まずテロップから始まります、このテロップというのが、人々は恐れをののき、霊を見ていると思った、ここでイエスは言った、なぜ心に疑いを持つのか、私の手や足を見よ、それはまさに私だ、触れてみよ、この通り肉も骨もある、ルカによる福音書24章37から39節の、一節ですね、これは、キリストが張り付けにされて死んだ、後ですね、復活して、信じられないと驚く弟子の前に現れてきた時の一節らしいです。はい、
まあ、まあ、このパッション2ですね。
パッション2ですね。パッションの後日談ということですね、はい。で、まあ、このオープニングがですね、物語 の本質に大きく関わってきますので、ちょっとここを覚えておいていただいたらと思いますので、
これがね、
後々このことについて。
どういうことってもう、
うん、
もうわけわかんなかったんですよ。もうこれが、
そうですね。
最後にどうつながるのか、見終わってもわからなかった。
うん、ちょっとね、あの、やっぱり、あの韓国はね、キリスト教圏ですからね、この聖書の内容とかいうのを、やっぱりちょっと我々は親しみがないので、分かりにくい部分はあるかもわからないですね。
うん、
はい。それで、この後でですね、あの、国村純が出てきまして、釣り針に餌のミミズをつけるシーンから物語が始まりますと。これも非常に意味のありげなシーンでしたね。
うん、そうですね。
はい。で、ここからですね、事件の始まりということで、物語は、小さな田舎町、コクソン。これ、谷に城と書いて、コクソンと読むらしいです。まあ、表題になってる、表題の方は、泣く声ですね。泣き叫ぶ声とかいうイメージですけれども、
うん、
僕はてっきりあの国村純の国村を音読みしたら国村になるんで、それなんかなと思ったんですけど、
すげえ。
いや、それではないと思いますけどね。はい。まあ、国村の警察官が主人公になります。カクドーンさんが演じるところのジョングですね。ジョングの家族なんですが、ジョングと嫁。10歳くらいの娘さん、で、嫁のお母さん、義理のお母さんですね、の4人暮らし、早朝電話を取ると事件が発生、人参農家の著さんの奥さんが死亡したと連絡がある、慌てて現場に向かおうとするが、義理の母に、ご飯食べてったらって言われて、素直に食べてく脳天気っぷり、まあ、おそらくマスオさん状態ですので、
そう
ですね、気を使ってるのかもしれないですね、はい。で、現場に到着すると案の定遅かったなとツッコミを入れられます、 現場では張夫妻がすでに死亡、加害者と思われる墳墨と呼ばれる青年は全身に発疹ができて、目は濁って白くなり放心状態、ゾンビのような見た目になっていると、で別の、場所で犯行に及んだ後に、ここに運ばれたらしく、犯行現場である豚小屋に行ってみると、お守りなのか、意味のありげな、枯れた木の 枝のようなものが吊るしてあった、犯行現場には、祭壇のようなものがあったということで、ここが物語の始まりになるんですが、この主人公のジョングですけど、このね、事件があるっていうのにご飯食べていくとことか、
なんか能天ちょっとね、能天気な、
ちょっと抜けてるのかなっていうような感じがしましたよね。はい。で、次のシークエンスなんですが、日本人の、話を初めて耳にするところですね。ジョンクは警察署に戻ると同僚から不思議な話を耳にします、この町の漁師が、漁の最中足を滑らせて、仕留めた鹿もろとも斜面を転がりそのまま気絶してしまったと、で目を覚ますとふんどし一丁の日本人、これ国村純ですね、がその肉を 生のままむさぼり食っている。恐怖を感じた漁師は身を潜めるが、真っ赤な目をした国村淳に見つかり襲われますが、そこで気絶すると、でこういう話を聞いて、ジョングは、階段を聞いたような、引きつり笑いをしながら内心はビビっております、はい。でするとそこにいきなり停電が発生して、雷の閃光で外が一瞬して光った瞬間、外に裸の女が立っていると、それまで怖い話をしてたもんだから、これに超ビビりまくるジョンクと同僚、でしかし外に出てみると誰もいない、このビビりっぷりが半端なかったですね。
そうですね。
もう完全にコントでしたもんね、これ。
だから序盤はほっとするんですよね、それが。
こう、そうですね。
今日ギャグパートもあるし、で序盤は安心して見られると。
結構ね、この辺を笑わせてくれるパートですよね。まだほんわかしいんですよね。で次なんですけれども、〇〇を娘に見られるジョン。ここでシーンが変わって、ジョングが超うなされて目を覚ますと、尋常ではない寝起きやと、もうガバッと起きてわーみたいな感じでしたよね。で、義理の母と娘と3人で朝食を食べていると、庭先で嫁がうんこ座りをして、洗濯をしながら、朝食を食べるジョングを無表情で顔見していると、これなんやねんって思わなかった。
思いました。
これ何と思った瞬間、
次のカットで笑える。
そうですね、場面が変わって、あの嫁と車中セクロスですよ。いきなりでしたね。
すごく、
あの髪はね、何の意味があるんだろうと思ってたんですけど、あれは新婚さんいらっしゃいで言うところの、イエスの枕のイエスやったんやっていうので驚愕しましたね。わらわらってなりましたね。
なんかすごいこの夫婦のなんか関係性みたいなのが分かりましたよね、あれだけで。
ねえ、で、ことが終わって、まぞろんでいると、娘がいきなりやってきて、ねえ、何やってんのと言われて、しぞろもどろのジョング。その後、娘と駄菓子屋に行き、髪飾りやお菓子を買わされますと。娘にセクロスを見られたことで落ち込むジョングを見て、娘は、何度も見てるから平気だよと言われて、さらに落ち込むジョングと。この辺も、あれですね、コメディーパートと言いますか。笑わせてくれるところですよね。まだ怖い要素は何もない
で、なんかね、見終わってみるとね、俺ここって実は重要なんじゃねえかと思っちゃったんですよね。
ここね、実はこのね、駄菓子屋の、髪飾りですね、これも結構ちょっと重要なキーワードになってきたりします。
いつも見てるっていうところが、あれって思ったんですよね。 実はもうすでに闇を抱えてたんじゃないかとか。
抱え。
まあじゃあ。
すごい考察ですね。はい。そしたら次のシークエンスいきますね。はい、日本人を初めて見かけるところですね。うん、現場は変わり、次の事件が発生と。うん、ジョングは火災現場に到着すると、一家は焼死体で発見されると。うん、その焼死体には刺し傷があって殺された後に焼かれたものだと判明する。うん、その時現場にいるジョングにいきなりこの家の生き残りだと思われる発狂した女に、ジョングが襲われますと。うん、なんとか女を引き剥がすが、その後、女はどこかへ消えてしまった。うん、その最中ヤジ馬の中に、国村純を見かけると。うん、現場にして、発狂した女に襲われて超ビビっていたジョングは何もできずに醜態を晒してしまったと、署に帰ってひどく落ち込みます。うん、まあ、そこに、気概を持って娘が署にやってきて、落ち込む父に、を見て、呆れます。うん、娘は帰り際に、駄菓子屋で買ってもらった髪飾りを落としてその場を後にすると。
うん、
ジョングは娘が落とした髪飾りに気がつくと同時に、昨晩署の、外に立っていた裸の女が、先ほど襲われた発狂した女と同一人物だったことに気がつきますと。うん、ですると翌朝その女が首吊り死体で発見されます。
う
ん、その後、ジョングは町の肉屋から日本人がこの女を襲ったという話を聞きます。
うん、
肉屋が言うには日本人に襲われた後この女は発狂してしまったんだと。
うん
うん、この、襲ってる回想シーンというか、まあ、肉屋が話したのを、まあ、こんな感じやったっていうので映像化してるんでしょうけど、
うん、
あの国村純がひどかったですね。
そうでしたっけ。
この薄汚いインバイガーとか言いながら襲いかかる。うん、これはひどかったですね。
何があったんだっていう。
うん、この、 発狂した女に襲われるジョングもなかなか
面白かったですね。うん、慌てふためき方かね。
ね。超ビビってましたもんね。うん、
ここら辺はまだ笑ってられるんですけどね。
はい、まだ笑ってられますよね。うん、この辺はまだ大丈夫ですよね。はい。で、次に、白い女との遭遇。
うん、
ジョングは再び昨晩の火災現場に行くと、見たこともない白い服を着た女に出くわします。
うん、
白い女は喋りかけるわけでもなく、一定の距離を保ちつつ、こちらに向かってずっと石を投げつけてきます。
うん、
ギリギリ当たらないぐらいのところにずっと投げてくると。
うん、
で、だんだん腹が立ってきたジョングは、いい加減にしろと言い放つと、白い女は規制線を張った現場に入り込み、あの女が殺したのよとジョングに規制線、内へと、誘います。
うん、
白い女が言うには、この家のおばあさんが、あの男が、悪霊だ、日本人に気をつけろ、一押しに見てもらうと言っていたので、それで悪霊に殺されたんだと言っていたと。
うん、
ジョングはその白い女に、現場に残るように促すが、電話をしている間に女は消えてしまうと。
うん、
白い女を探して家の、裏に回るが、女はいない。
うん、
何者かの気配がするので行ってみると、そこには目を真っ赤に染めたふんどし一丁の、国村純が何かを食ってると。
うん、
ぶるっているジョングに国村純は気づき、襲われそうになるが、つかみかかられる寸前で目が覚めて、うん、超ビビりながら飛び起きると。
うん、
まあ、これは夢だったということですよね。うんうん、
だからこうどっから夢なのかはちょっと曖昧なんですよね。
そうですね。その境目が結構曖昧と言いますか。
うん、
そのラインがあまりはっきりしないですよね。
うん、
うん、で、まあ、起きてすぐ、その嫁から、娘が寝込んでいることを聞かされると。
うん、
はい。で、ジョングは夢に見たこと、ジョングは先ほどの夢を見たことで、日本人のことが気になって、
うん、
日本人に襲われた漁師に聞き込みに行くと。
うん、
漁師は、日本人が、おむつをしていると。これ、ふんどしのことですよね。
ああ、そうか、そうか。うん。ふんどしを知らないんですかね。うん、
韓国には、その、ふんどしの文化はないらしいので、
ああ、なるほど。
うん。おむつに見えてしまったということですよね。うん。うん、 で、まあ、両氏は一連の事件は日本人が関係していると主張。
うん、
日本人に直接事情を聞くために、両氏と同僚を引き連れて、まず両氏が襲われた場所、山へと向かうと。うんうん、で現場に着くと、両氏の荷物や国村淳が貪っていた鹿の死体がそのまま残されていて、
うん、
急に天候が悪くなってきて、無理やり連れてこられた両氏は急に怖くなると、
うん、
で帰ろうとするが、ジョングと同僚が引き止めようとするが、
うん、
両氏は足を滑って、斜面を落下&頭強打ですよね、うん、ここで
死んだと思った
死んだと思いましたよね、うん、で両氏はすぐに立ち上がってひどい目に遭ったので、お前らなんか雷に撃たれて死んじまえと言った瞬間、両氏の頭に、雷がクリティカル
と思います。えって、
って思いました。二重でえって思いました。
そうで、その後が受けるんですよね、
うんうん、で、病院に連れて行き、両氏は一命を取り留めるが、看病していた嫁が、漢方薬飲んでたから助かってたよ
なんか健康に気をつけてても雷に打たれちゃおしまいよみたいなこと言
って、おしまいよ、
でも漢方薬飲んでたから助かったんだみたいな、
助かったんだっていうことね、何の根拠があるのかさっぱりわからないですけどね、うん、
わけわかんないでもここら辺の展開、
うん、そうですね、まあ、まだここも笑えますね、まだ、
そうですね、
はい、うん、で、娘の異変ということで、うん、ジョングが家に帰ると娘がうなされていると、うん、お父さん助けて、誰かが戸を叩いて入ろうとしているのと泣き叫ぶと、
うん、
お父さんが守ってやるからなということでジョングは娘をなだめると、
うん、
で翌朝娘はケロッと、して食卓に、座ってるんですけども、
うん、
嫌いだった魚をむさぼり食っていると、
うん、
この辺ちょっと気持ち悪かったですよね。
そうですね、なんか、うん、スメアゴルかっていうゴラムかっていう
ゴラムかっていうね、うん、尋常じゃない食べ方でしたもんね、うん、次にですね、同僚は、日本語が分かることから、キリスト教の助祭で甥っ子のイル・イサム、韓国語の、数字の読みで1話、うん、いる、2がい、3がサムらしいですね、
うん、
だからこのいるイサムっていう名前は123っていう風な感じに聞こえるらしいですね。
じゃあひふみさんですね。
そうですね、ひふみんですね、
うん、
言ってみるとひふみんですね、はい、この女祭を通訳代わりとして連れてくると、
うん、
そしてジョング同僚イサムの3人で、日本人宅へ向かうと、
うん、
日本人宅に到着すると勝手に上がり込み家の中を物色し始める、
うん、
物色しているとに庭につないであった犬が離れてその犬に襲われると、
うん
うん、すげえでかい犬でしたよね。
そうですね、
うん、超ビビってましたもんねこれもね
でもうまいですよね本当、留守でこう、うん、いつ戻ってくるんだろうっていうヒヤヒヤ感と、
はい、
犬が一個鎖がどんどんね、こう、
ね、抜けそうにな
るヒヤヒヤ感と、うん、で、どんどん家の中の、ね、なんかこいつやっぱおかしいっていうのがだんだん分かってくる。
そうですね。ね、うん、いろんなものがこう出てきて、緊張感が続くっていう感じですね。うん。うんうん、まあそこに日本人国村淳が帰宅し、国村淳は無言のまま3人を睨みつけると。
うん、
3人は下を向いたまま超気まずい雰囲気になると、
うん
うん、で、まあ、このドタマタの中、同僚はあの鍵のかかった部屋であるものを目撃する、
うん、
何かの儀式で使ったであろう祭壇、
うん、
あと国村で起こっている事件の死亡した、人々の生前の写真 と、うん、死後の写真が壁一面に貼られていると、
うん、
そして、その人たちの所持品、その中にジョングの娘の靴を見つけ持ち帰ると、
うん、
国村淳は何も言えずに3人はすごすごと逃げ帰ってしまいます、
うん、
そして同僚は、帰りの車中、自分が目にしたものをジョングに伝える、
うん、
やつは標的の写真を撮って、その人のものを持ち帰る、
うん、
そして呪いをかけてその人たちを殺しているということですね、
うん、
国村ジュンの、その部屋の中でジョングの、娘の 靴があったことを伝え、その靴をジョングに渡すと、
うん
うん、やっぱりこいつは何かあるっていうのが、ね、心、うん、のシーンで明らかになってくるということですね、うん、はい。で、次のシークエンスなんですが、娘の変化が決定的なものになってくると。
ね、心の演技がだんだんすごくなってきますよね。
すごくなってきますね、うん、帰宅したジョングは娘を問いただすと、うん、この靴はお前のか、日本人に会ったことがあるのかということを尋ねると、娘はそんなもんは知らんと答えると、うん、日本人とも会ってない。さらに問いただすと、ここで娘がいきなりブチ切れると。
すごいっす
ね。その目が超怖かったですよね。もう、親父何も言えねえっていう状態に、使い方間違ってますけど。うん、で、まあ、その晩、嫁が、嫁じゃない、娘が寝静まっているときに、再度、娘の部屋に赴き、娘のノートを覗いてみると、かなりのメンヘラ状態に陥っていることが伺え、親父ドン引きします、これで。うん、そして、娘のパジャマをめくって肌を確認すると、一連の事件でおかしくなった人たちと同じ発疹が、娘にもできていると。うん、で、ふと娘の顔を見ると、娘が起きてると、
うん、
でそこで、これが、こんな夜中に娘のスカートめくって、何やってんだ、この変態野郎ということで、うん、再度、娘がブチ切れます。
ブチ切れ止まらなくなる、
ね。ブチ切れて、そして発狂しますね、ここで。うん、まあ、こんな状態を見かねた義理の母から、祈祷師に会うことを勧められると。
うん
うん、ここまでですね。この辺が娘がかなり。
あ、ここまで見て、あ、これエクソシスト系の話なんだっていうのがね。
うん、そうですね、うん。まさにエクソシストの感じですよね。
うん、
だんだん娘がおかしくなって、
うん、
もう予想できない行動を取ってくると。
うん
うん、で、再び日本人宅へ。ということで、ジョングは通訳代わりのイサムを連れて再度国村純の元へ向かいます、
うん、
国村宅に着くと祭壇はすでになくなっており、写真はすべて燃やしたというと、
うん、
で、ここに来た目的はっていう聞くと、旅行、もう一度聞く行っても信じないっていう感じでしたね。旅行なわけないやろって話ですよね。まあ、ジョングは怒りのあまり激高すると、
うん、
すると、犬がまた離れて、うん、ジョング再び襲われますここで、
うん、
で、まあ、でも今回のジョングはもう激おこモードなので、うん、犬を撲殺してしまいます、
うん、
3日以内に出ていけと、うん、出ていかなかったら殺すということで、うん、国村順に言い放ち、その場を後にすると、
うん、
はい。この辺はですね、
これ結構あれですよね、うん、なんとなく韓国映画って主人公がだんだん狂ってくっていう、
うん、そうですね、
印象があるんですけど、
うん、
始まったなって、
もうだんだんこの辺からおかしくなってきたなっていう感じですね、
うん、
あんだけ穏やかやった
ジョンが、ね、もうギャグなくなってきますよね、
うん、
ここら辺
なくなってきますね、この辺からね、うん、で、ここからですよ、もう一人の重要なキーパーソン、祈祷師イルグアンですね、
うん、
はい、家に帰ると、さらに娘の様子がおかしくなっていると、
うん、
で、娘が、町で死んだ人たちと、同じ病状だということで、祈祷師に見てもらうことを決意すると、
うん、
で、祈祷師イルグアンが家を訪れて、すぐさま異変に気づき、醤油の亀の中にカラスが入っていることを言い当てると、
うん、
これは悪霊の仕業だと、
うん、
しかも立ちが悪いと、すぐに、悪魔払いを試みると、
うん、
この悪魔払いがかなり面白くなかったですか。すごくダンサブルな
あ、ダンサブルでしたね、
ダンサブルでしたよね、
うん、
すごいノリノリで、
うん、
ヒーハーみたいになってました
ね。そうですね、なんかあれですね、こうキリスト教的ではないですよね、 なんかこう、現地宗教的な感じのなんか。
う
ん、
そうですね。韓国の、シャーマンっていうとこみたいですけどね。まあ、そこで、お前、最近何かに会って挑発したかと。
うん、
そいつが悪霊だと。
うん、
そいつは人間じゃないと、
うん、
明日殺を撃つと、
うん、
こいつは悪魔払いなんて生半可なものじゃないと、
うん、
奴を殺すと、
うん、
ジョングは尋ねます。なぜうちの娘が、鬼頭氏は、奴にとってこれはただの釣りだということで、
うん、
答えますと。これからちょっとおかしな展開になりそうやなというふうな感じですね。
うんうんうん、
はい。で、まあ、殺すと書いて、殺
す、ね。これいいですよね。殺を、殺を撃つ。殺を撃つっていいですよね。
撃つ。ちょっとかっこいいですよね。
かっこいいですよね。
かっこいいですよね。
うん、
はい。で、殺当日なんですが、鬼頭氏はノリノリで激しい鬼頭をし、殺を撃つと、
うん、
別の場所にて、国村順側も装束を着込み、一心不乱で呪いなうと。まさに
これが超
能力が呪いバトルですね。はい。で、激しい呪い合戦の最中、娘はのたうち回り、見かねたジョングはこの殺を途中でやめさせますと。
俺てっきりカマス犬だと思ってたんですよ、この鬼頭氏。カマス犬っていうか、こう何にもこう頼んだけどダメだったっていう第一段階のキャラなのかなと思ったら、意外と国村純苦しんでましたよね。
うん、うん、そうなんですよ。
うん、
まあこの辺ね、ちょっと後々に関係してくる話なんで、
じゃあ僕がミスリードにハマってんのかな、もしかして。
うん、ね、この辺すごくね、
うん、
ややこしい作りにしてます、実際のところ。うん、ちょっとその辺また後々解説していきますね。うん、
はい、
はい。すると国村純はその場で倒れ込み動かなくなるが、
うん、
しばらくすると息を吹き返すと。
うん、
そしてその後ろに、背後に、白い女が現れますと。
うん。
うん。祈祷を中断させてしまったジョングは、キリスト教の教会へ赴き、教会にこれまでの経緯を話すが、教会にできることはないと。
うん、
医者に見せなさいと、
うん。
見放されてしまうと。
うん。
うん、教会では何もでき
ない。すごい、こう、前立腺炎で、ね、うん、医者をたらい回しにされる、うん。感じをすごく連想したんですけど、
わかるわかるとこれはひどいですよね。絶望ですよね。
絶望ですよ。
うん、絶望ですね。はい。すいません、次の、シークエンスですね。次は勝ち込みシーンですね。教会に見放されたジョングは、もう一度日本人の元に行くことを決意しますと。
うん、
もう激おこジョングですね。激おこジョングは仲間を引き連れて、うん、日本人宅へ勝ち込む準備をしますと。
うん、
勝ち込み道具の中には動物の骨も入ってますね。で、これなんですけど、
うん、
ナホンジン監督の、前作ですね、悲しき獣で、まあ、ヤクザの親分的な、人が、
うん、
襲われた時に、動物のでっかい骨みたいなんで応戦して、
うん、
敵をぶっ殺すというようなシーンがありまして、
うん、
まあ、この辺はその悲しき獣のセルフオマージュ的なものが入ってるんかなと、
うん、
うん、いうとこですね。うん、はい。国村宅に到着するも国村純はおらず、
うん、
ゾンビ化した男に襲われる。うん、で、いきなりゾンビ出てきたからびっくりしましたよね。
うん、
うん、
なんかここまでもう本当にビビりながら見てて、で、うん、ここでちょっと笑ったんですよ。思いっきり頭にサクって刺さるじゃないですか。
そうですね。どういうんですかね、でっかい櫛みたいなやつですよね。それが頭にサクッと刺さって、
でも
それ
でも、ね、止まらないっていう。
止まらないと。うん、で、イサムはそのゾンビに、耳を食いちぎられますと。
あ、そうです、
ね、その間隠れていた、国村人はその模様を見切れつつガン見していると、
うん、
激しい死闘の末、ゾンビは体を反り返らせて、活動限界に到達、その後沈黙し、死と殲滅を確認と、
うん、
ここで、仲間の一人が、覗き見する国村純を発見し、全員で国村純狩りが始まりますと、
う
はい。で、一行は必死に国村純を探すが見つからず、ジョン号泣と、意気消沈し、車に乗り込み、車を走らせていると、いきなり国村純が空から降ってきて、車に激しくヒットと。
これも意味がわからないんですよね。
ね、空から女の子が降ってくるっていうのを聞いたことがありますけど、空から国村純が降ってくるっていうのは、ちょっときついもんがありますね。
きついですね。なんこれで俺のせいって話ですね。これでもええって。
ええっていう展開ですよね。うんうん、これもちょっとひどい展開ですよね。うんうん、で、まあ、
その後が悪いですよね。
うん、そうですね。うんうん、車に激しくヒットした後に、国村純はそのまま帰らぬ人になりますと、うん。で、一行は国村純の遺体を谷から、投げ落とすと、うん、その一行を見下ろす位置には白い女が悲しげな表情で一行を眺めていると。うん、で、ここで、別の場所で、当時イルガンが、何かに、国村純が殺されたことに気づき、愚かなやつめ、餌を飲み込みやがって、うん、ということを言い放ちますね。
うん、
はい。ジョングの娘は、ジョングは娘の入院している病院に行くと、不思議と娘は解放に向かっており、安堵のあまり、ジョングは娘と号泣すると。うん、そして無事に娘を連れてジョングは帰宅したと、うん、これはね、てっきり国村純が死んだから呪いが解けて元気になったんかなと思いつつ、うん、この後の展開でそうじゃなかったと。
このいやらしいですよね、ま、一回良くなったと思ったらまた悪くなるっていう。
そうですね、うん、この辺はちょっと意地の悪さを感じますけどね。で、これも最後のシーケンスかなになるんですけども、うん、まあ神の試しということで、うん、その後、祈祷師イルガンは、ジョングの家を訪ねると、うん、玄関に差し掛かろうとするところでいきなり大量の鼻血&、噴水ゲロ噴射。
すごいっすよね、あれ。
これすごかったですよね。
どうやったんだろうなと思って。
まず鼻血がタラタラっと垂れてきたかなと思ったら、うん、その後もうゲロゲロゲロっていう感じでしたよね。
干からびるぐらい出てましたよね。
シャマランのあの映画、
うん、
おばあちゃんがゲロ吐いてた。
はいはいはい、噴水ゲロ。
噴水ゲロ、あれもちょっと思い出しましたけどね。
うん、
そうですね。
マンガ太郎だと虹がかかりそうなゲロ。
虹がかかりそうって感じですよね。あのね、ノイジーズのパッキーさんは、うん、ゲロが出てくる映画は名作やっていう話をされてましたけど、うん、確かにそうやなと思って、うんうん。で、噴水ゲロを吐いた後なんですが、うん、そこで白い女に出くわしますと、
うん、
そこでこの女がやったことだと知ると、
うん
うん、祈祷師はその場から逃げ、急いでこの国村を離れようと、車をソウルに向けて走らすと、
うん、
車でかなり走ったところで大量のガが車に突っ込んで、うん、フロントガラスで潰れていくと、
うん、すごいオカルトっぽいって感じがしました。
オカルトっぽい展開ですよね、うんうん。で、恐怖を感じた祈祷師は車を止めて、外に飛び出すが、先ほどまであったガの死骸はどこにもないと、
うん
うん、何かを感じ取った祈祷師は、車を再び、国村へとハンドルを切ると、
うん
うん。で、祈祷師はジョングに電話して、こう言います、俺の見立てが間違っていたと、うん、日本人は、白い女を退治しようとしていたんだと、
うん
うん、悪霊は白い女の方だったということを告げます、
うん。
うん、無事に帰宅したジョングだったが、娘の、行方が分からなくなる、
うん、
どこか行ってしまったと、うん、必死で探し回るさなか、ここで白い女と出くわすと、
うん、
女に、娘はどこにいると尋ねます。女は家にいると、
うん、
でも今帰ると全員死ぬことになる、
うん、
日本人がお前もろとも殺そうと待っているということで、ジョングに伝えます、
うん。
で、ここからなんですが、うん、3つの場所を並行して映すんで、
うん、
すごく混乱します。この辺、すごく分かりにくく、あえて作ってると思います。
うん、
ちょっと、分かりにくいですけど、 ちょっと場面そのままにちょっと語っていく、のと思いますんで、うん、まあ、この話と並行して国村純の方に話が移りますと、うん、国村純の存在が悪魔ではなかったと疑うイサムは、うん、国村純を探して山にもう一回入ると、うん、で、洞窟で死んだはずの国村純を発見すると、うん、でまたこれで話が並行して、うん、白い女の言葉通り家に帰ってきた娘、うん、母と祖母があっけに取られるのを尻目にここで飯をむさぼり食うと、うん、でここで、飯を食い終わった後ギロッと包丁の方へ目線を移すと、うん、この目線の動きがめっちゃ怖くなかったですか。
あのゲップのねゲップも怖いなと思って
うん、あの子、エリすごいっすよね。
すごいっすよね、
うん。超怖かったですもんね。うんうん、で、ここでまた、話は国村純の方に移って、イサムは国村純に尋ねると。うん、お前は悪魔か、うん、国村純は不敵な笑みを浮かべつつ、この映画の冒頭にあった、ルカによる福音書の一節を言葉にする。なぜ心に疑いを持つのか、私の手や足を見よ、まさに私だ、触れてみよ、この通り肉も骨もある、そう述べた国村純の姿は、爪が大きく伸び、目は赤く染まり、額には角が生えている。しかし彼の手のひらにはキリストが、受難を受け貼り付けにされた、時と同じ、聖痕が刻まれていたと。うん、もう見た目は完全に悪魔なんですけどね。もう
これが意味がわからないんですよね。
で、まあ、ちょっと先進むんですが、うん、白い女の方に今度移りますと。うん、白い女はジョングが、ジョングに、鶏が3回鳴いたら家に帰りなさいと、うん。それを待たずに帰ると全員死ぬことになる。うん、ジョングはもはや何を信じていいかわからなくなると。うん、白い女が身につけている服が事件の被害者たちが着ていた服と同じことに気づくと、うん、白い女の言葉を信じられなくなり、鶏が3回鳴く前に、女の止める手を振りほどいて、家へ向かってしまうと、
うん、で娘の 髪止めも落ちてたんですよ
ね。髪止めも落ちてましたよね。うん、うん、ジョングが帰宅してしまったことで、白い女が仕掛けておいた罠は効力を失ってしまうと。うん、ジョングが帰宅すると、そこには家族の変わり果てた姿を目の当たりにして絶望してしまうと。うん、で、そこに祈祷師のイルガンが現れて、もうもはや生きているのか死んでいるのかわからなくなってしまったジョングを見つけて、その姿をカメラに収めると。うん、これまでと同じように死んでいった町の被害者と同じようなことをすると、うんうん、ここで物語は終わるんですけれども、うん、わけわかんないですよね。
わけわかんないですよ、本当に。うん、怖いだけですよ、
非常にわかりにくい
怖い上にこうもやもやしたまんま終わっちゃって、
うん、うん、はい、それではちょっと解説していきたいと思うんですけれども、
じゃあどうしましょう。今50分ぐらい来ましたんで、
はい、
うん、前編はここまでにして、
はい、
で後編にこの考察部分
パートをやりますか。謎解き編はそしたらまた次回ということで、はい、
はい、じゃあということで、まあ次も聞いてねと、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ一旦
次回お楽しみ。
はい、じゃあ。ありがとうございました。
ありがとうございました。